私たち教会に集められた者は神様の愛を追い求めます。それは神様を愛し、同時に隣人を自分のように愛していくということです。そしてその愛を神様から受け取ったものとして、今度は世界へと伝えていく群れです。今日私たちが聞いた新約の御言葉は、コリントの信徒への手紙1という手紙でした。イエス様の弟子である伝道者パウロが書いた手紙、パウロたちが書いた手紙です。宛先はコリント教会。パウロたちがイエス様のことを伝え、そして生まれたてである教会であります。コリント教会にある問題や課題を受け取り、それを手紙で聞き、それに対してさまざまに解決を示し導くために書かれた手紙でもあります。そしてそれはコリント教会がその地でしっかりと立ち作り上げられていくことを祈って書かれた手紙だということです。今日私たちが聞いたのは第14章でした。その最初の言葉はこのようなものでした。愛を追い求めなさい。実はこの第14章の直前の第13章では愛のことが丁寧に書かれていたわけです。第13章はコリントの信徒への手紙1の中でもクライマックスといえるもの、そして聖書にそんなに触れたことがないという方でも知っているほど有名な箇所です。そこでパウロは愛とはこういうことだと教え続けた。神様からいただいたさまざまな賜物、ギフトのうち最も偉大なものは愛である。愛が一番偉大なんだと。この愛こそが私たちに与えられた最高の道なんだと教えていました。そしてその愛がなければ教会のそれぞれのメンバーに与えられたいろいろな賜物も意味をなさないほど愛が一番大切なんだよと伝えていたんです。そしてその続けての箇所である今日は、今日の第14章という箇所ではその愛を追い求めるようにと伝えられているわけです。その上でパウロは愛の次に大切な賜物とは何かということを伝えていく。つまりはナンバー2は何か、愛の次に大切な神様からの賜物、ギフトは予言だとパウロは伝えます。それが今日の一緒に聞いた聖書の言葉の第14章の一節の後半に書かれていたんです。霊的な賜物、特に予言するための賜物を熱心に求めなさい。予言、教会に集まって日が長い方などは予言という言葉を聞いたらすぐにこっちの漢字を思い浮かべることになると思います。聖書の中で語られる予言もこの言葉で基本的に書かれている。日本の言葉の強みです。漢字を使うと一つ一つの文字に意味がある。だからあえてこの漢字を使うようにしているわけです。まあ、聖書以外の話で予言という言葉を聞くときはどちらかというとこっちの漢字が使われることが多い。予言、そしてこちらも意味を考えてみると漢字はすごく分かりやすい。これあらかじめの言葉というふうに漢字から考えることができる。なので 未来に起こることをあらかじめ伝えるような言葉、それを預言と言い、また預言者ということがあるわけです。しかし聖書の預言者は少しそれとは異なる。確かに聖書に出てくる預言者たち、今度はこっちの預言者ですね、もう未来のことを伝えていく役割を担うことがある。未来に神様がなさることを伝える役割を担うことがある。しかしそれだけが役割なのではない。むしろ神様からの言葉を預かっている、それを今度は誰かに渡すように伝えていく役割、それが聖書の私たち教会で語られる預言、預言者たちの役割ということになるんです。そしてこの預言こそが愛の次に来る大切な賜物ナンバー2、第2位だよと伝道者パウロは教会の人々に伝えるんです。さて預言、それは、例えば旧約聖書を読んでいくとたくさんの預言者が出てきて、どのように神様の言葉を預かり伝えていったかが記されています。ある預言者などは、神様と向き合い熱心に祈る中で言葉を受け取って、そしてそれを人々に伝えていく、あるいは静かに神様の言葉に聞き祈る中で神様の言葉が示され、それを、熱心に今度は人々に伝えていくような預言者たちもいる。実にさまざまな預言者が聖書の中に、特に旧約に記されているわけです。そしてもう一つお伝えしたいことは、その預言者の中で最も最大で最も究極な預言者はどなたかということです。これは実はイエス様ということができる。イエス様は実は預言者という枠に収まらないようなお方である、救い主である方なので、ただ単に預言者イエス様というふうに言われないぐらい、もっと大いなる方だと言えます。だけれど誠の預言者として活動してくださったのは確かにイエス様でもある。というより、さまざまな預言者像を完成させるような方としてイエス様は預言もしてくれていたのだと言えるのです。ではその究極な預言者ともいえるイエス様はどんなメッセージを父なる神様から預かり私たちに伝えてくれたのか、これをすごくはっきりと率直に言うと、神様の私はあなたたちを愛しているというメッセージです。イエス様がその地上の生涯すべてを通して伝えたのは、神様はあなたたちを愛している、このメッセージだった。それを考えると、実は私たちイエス様の後の時代の者たちの預言とは何かが分かってくる。実は今の時代の教会、要はイエス様の後の時代の教会信仰者の群れでは、あまり預言者というふうに立てられていく人はいなかった。それはもしかしたら言うなれば、究極の預言者であるイエス様がもう示されたからということも言えるでしょう。ということは、イエス様の後の時代の預言とはイエス様ご自身を伝えていくことだった。神様の私はあなた方を愛しているというメッセージがその文字通りに実現されたイエス様ご自身を伝えていく、イエス様のその生涯と救いの御業を伝えていく、それこそが教会の預言となっている。教会に与えられた神様からのさまざまな賜物は愛であり預言であったと、そのようにパウロが教会の人たちに伝えて、それを知らせて、そして思い出させていくのには、まず愛を語らなければ始まらなかったんです。イエス様が伝えてくださった愛をまず 教会の皆と分かち合って、その上でその愛を伝えていくという予言のことを話さずにはいられなかった。だからコリントの信徒への手紙は第13章第14章と連なっている。まあさらに言えば、もっとコリントの信徒への手紙全体がそういう目的の中で書かれているとじっくり読むこともできるのです。さて、その予言に対してまた別なことが書かれています。それが今度は異言ということです。異言は漢字でこれも書くと分かりやすいのですけれど、異なる言葉というふうに書かれます。なので、異国の国の言葉という元の意味を考えてもいいでしょう。それをうまく表す漢字にされていると言えるでしょう。まるで習ったこともない外国語を語っているかのようにちんぷんかんぷんになってしまう言葉というわけです。そういった異言、それはただし予言と似ている面もあります。神様に向き合って主の霊を祈り求めて、神様の霊を祈り求めて、それに満たされて心熱くされて、神様の言葉は示され、あるいは祈りと賛美の言葉が湧き出てくる。しかしそれの違いは、他の人に分からないか分かるかということになるのです。パウロはその異言という分からなくなる言葉より、分かる言葉である予言こそ大切なのではないかと伝えます。第14章の2節から一緒に聞いてみましょう。異言を語る者は人に向かってではなく神に向かって語っています。それは誰にも分かりません。彼は霊によって神秘を語っているのです。しかし予言する者は人に向かって語っているので、人を作り上げ励まし慰めます。異言を語る者が自分を作り上げるのに対して、予言する者は教会を作り上げます。あなた方皆が異言を語れるに越したことはないと思いますが、それ以上に予言できればと思います。異言を語る者がそれを解釈するのでなければ、教会を作り上げるためには予言する者の方が勝っています。こういった記述から、実は私たちはコリント教会に起こっていた問題がどんなものだったかも推察していくことができる。端的に言えば、異言が重んじられる礼拝を捧げていたのではないかと。そうするとどうなるか。例えばこうやって礼拝で集まっているコリント教会の人たちが、まあ、それこそ当時は家のような家の 中庭のある広い家みたいな地中海の家を想像してみてもいいでしょう。そういったところで集まった人たちがみんなで礼拝を捧げている、そしてそれこそ神様のメッセージをみんなで分かち合おうとしている、その中ででも異言が与えられた人たちが、分からない言葉ですごく熱心に高揚した思いで神様の霊に満たされて、神様を褒めたたえ祈りの言葉を捧げるわけですね。しかもそれがおそらく複数名が同時にやるような状況も起こったのではないかと考えられる。そうするとどうなるか。ちょっと軽い混乱状態になってしまうと。そうなるとどうなるでしょうかと。礼拝の後、教会の皆が新しく1週間始めるとき、どんな言葉を交わしながら行くでしょうか。例えば異言をした者はこんなふうに言ったかもしれない。今日はちょっと気持ちよかったな、たくさん異言語れてよかったな、満足とか、そんなことを言うかもしれない。あるいは他の誰かが異言を聞いたとして、あの人の異言素晴らしかったなとか、あの人よく勉強してるから異言語ってるのかなとか、そういったことを話す事例があったかもしれない。 それでいいのですかとパウロは問いかけるんです。威厳を語ることで自分はすごいんだって見せようとしている誘惑がそこにありませんかと。そうじゃないんじゃないかな。教会の目的は教会を立て上げていくこと。自分たちが満足するだけではなく、神様が願っていること、教会が広がっていくことを祈って、そのために礼拝を捧げていくんだ。そこで重要になってくるのが、新しく教会に来た人たちがどうなっているかということです。もしみんなが威厳を話していて、さっぱり内容がわからない状態で礼拝を一緒に捧げて、その後初めて教会に来た人がどう思って帰るか、分かんなかった、どうしよう、私はここに呼ばれていないのかなって思う人がいるかもしれないけれど、そうじゃないんじゃないかとパウロは伝えるんです。分かる言葉で伝えよう、神様のことを、神様の愛を、その神様の愛を示してくれたイエス様のことを伝えよう。それが預言じゃないか、教会で大事なことではないかと伝えたんです。そしたら初めて来た人も、あ、イエス様ってこういう人なんだ、教会ってこういう人たちの集まりなんだって知って、一歩一歩救いのことを知る機会が与えられていく。ただし、ここで補足したいことは、パウロ自身も威厳を語ることができたし、威厳もまた大切な神様からの賜物、ギフトなんだということを伝えているということです。私たちの教会においても、威厳を聞いたり語ったりした経験がある人がいるでしょう。そのように威厳もまた神様から与えられた賜物です。そしてそれを解釈して解き明かすことができたら、それは教会を立て上げるのに用いられていくということもパウロが伝えているんです。目的は教会が作り上げられていくこと。そしてそこにはまだ教会に来ていない、あるいは教会に来てまだ回数が少ない、愛に飢え不安を抱えている人たちに、その共に伝えていくメッセージ、そういった人がさらに集まって教会が作り上げられていくことを目的とする、そのことを伝えていたわけです。私たち教会の歴史でも、自分たちの満足を求めてしまい、教会がさらに作り上げられていくことを祈れなかったというより、あまりそれを行うことができなかった、そういった事例があります。あるいはそれに、その誘惑に負けてしまいそうになった事例がある。例えばかつての教会の歴史において、教会の歴史、中世の頃の教会の歴史で言えば、ヨーロッパで普段使わない言葉で礼拝を捧げていた、語学の知識のない貧しい人や民衆たちは、まっすぐ聖書の言葉が伝わらなかった時代がある。そのような中で教会は改革が起こり、プロテスタントが生まれ、改革が進んでいった。またカトリックもプロテスタントに、ある意味叱咤激励されるように、今度は新しく改革が起こり、今度は世界中への宣教を志していくようになった。日本にも宣教され、今私たちがその日本の教会で礼拝を捧げているということもできる。私たち自身も自分の満足を求めてしまうことがある。教会の礼拝が何のために捧げられていくかを、つい自分の思い描くものに当てはめようとしてしまったりすることもある。そしてそれを維持したいと願ってしまうように、考えてしまうこともある。しかし 私たちにはこのように示されているわけです。教会の目的は立て上げていくこと、新たな人が来た時にどうやって神様の福音を伝えていくか、イエス様の福音を伝えていくか、それこそが教会で愛の次に大切な技、賜物、そして使命、役割なんだと私たちには示されるのです。ここ鎌倉駅の下教会も、この鎌倉の地に、日本の地に、世界にどうやって教会を立て上げていくかを切に祈り合っている群れです。さまざまな課題を乗り越えて、新しく来た人がさらに教会の仲間になるようにと祈り願いながら、さまざまな手立てを尽くしている群れです。これからも私たちそのようにイエス様が教会を立て上げた目的を見つめながら、この地に教会を形作り立て上げていきたいと、そう願います。さて今日は同時に預言者エゼキエルの書も聞きました。旧約のエゼキエルの書も聞いた、これはエゼキエルという預言者、イエス様の時代から、イエス様が地上にお生まれになるはるか前、600年前ぐらいに生まれた預言者です。その人は、神様からある時召し出されて、そして預言のために使わされることになった。その時の出来事が今日一緒に聞いた箇所に書かれていたんです。エゼキエル書第3章の1節からでした。人の子よ、目の前にあるものを食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語りなさい。このようにエゼキエルは神様から使わされた御使いに言われました。そしてエゼキエルはその、御使いをもう神様の代理のものとして、主のように、その言葉を聞くことになります。私が口を開くと、主はこの巻物を私に食べさせて言われた。これは3節ですね。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ腹を満たせ。私がそれを食べると、私はそれは蜜のように口に甘かった。預言者というのは言葉を用いる役割です。なので聖書に出てくる預言者たちはよく口に神様が何かしらの備えをして使わされていくことになります。預言者エゼキエルの場合は巻物を食べさせるという形で、その口が新たに、されて使わされていくことになったんです。しかしそのエゼキエルの活動というのは決して簡単なものではなかった。エゼキエルが使わされたのは当時、自国を滅ぼされ、バビロンの地に捕囚というふうに連れ去られてしまった、イスラエルの民です。エゼキエルはそのように心に嘆きと絶望を抱えていた民に語ることになった。ただしその民は外国の民ではない、自国の民、つまり同じ言葉を用いる同胞仲間だということになります。しかしその民はあなたの言葉を聞かないであろう、私があなたに預ける言葉を聞かないであろうと神様はあらかじめ伝えるのです。それは4節からの言葉を聞くことでわかります。主は私に言われた。人の子よ、イスラエルの家に行き、私の言葉を彼らに語りなさい。まことにあなたは不可解な言語や難しい言葉を語る民にではなく、イスラエルの家に使わされる。あなたは聞き取ることができない不可解な言語や難しい言葉を語る多くの民に使わされるのではない。もし私があなたをそれらの民に使わすのなら、彼らはあなたに聞き従うであろう。しかしイスラエルの家は あなたに聞こうとはしない。まことに彼らは私に聞こうとしないものだ。まことにイスラエルの家はすべて額も固く心も固い。今や私はあなたの顔を彼らの顔のように固くし、あなたの額を彼らの額のように固くする。あなたの額を岩よりも固いダイヤモンドのようにする。彼らが反逆の家だからといって彼らを恐れ、彼らの前にたじろいではならない。エゼキエルが使わされるのは外国ではなかった、同胞のもとであった。だから言葉はわかるはずだと。しかし肝心なのは言葉がわかるかではない。心が固くなっている、そのことが一番問題なのだと、この時代の預言者たちのぶつかる壁を神様は伝えるのです。どれほど言葉が分かっても心が固くなっていたら神様の言葉を受け取ることができない。顔が固くなって額が固くなって、それを誰かと話すときにぶつかったものを跳ね返すかのように、神様の言葉を受け入れることができなくなっていると、そのことを神様はエゼキエルに伝える。しかしそれでも預言者は語らなければならない。これが預言者のつらいところなんです。しかし神様はエゼキエルをただ使わせて打ち砕かれるように、それをほっとくような方ではなかった。エゼキエルの顔を額を岩よりも固く、ダイヤモンドよりも固くする、そうやってあなたを守るよと言ってくれた。一番固い行動を持つダイヤモンドのように、あなたは私が守るから、だから恐れず語りなさいとエゼキエルを使わすんです。エゼキエルの時代、なんとか神様がそのようにしてエゼキエルを通して人々に伝えていく言葉があった。結果的にその言葉でイスラエルの民は希望を抱き、困難の時代を乗り越えることができた。そしてその先に神様はさらなる救いの計画を持っていてくださった。それはエゼキエルの時代の人たちと同じように神様を受け付けることができなくなってしまった私たちのことを救うための技でもあった。イスラエルの民から始まり、世界中の人間に対して救いを成し遂げていくためになさる計画が神様にあった。エゼキエルの時代の600年後、エゼキエルが語って生き延びたイスラエルの民の子孫に、その末にイエス様はお生まれになった。父なる神はそこにイエス様を、一人子である、自分の一人子であるイエス様をお使わしになった。神様から離れ、神様を拒んでしまう私たちを何とか変えようと、神様はイエス様を使わした。イエス様はその私たちの罪を滅ぼそうと十字架にかかって命を捧げるまでしてくださった。そしてイエス様は復活させられて、新しい希望を私たちに与えてくださった。それによって初めて私たちの鉄のような固い心が打ち砕かれたんです。新しい血の通った心へと変えられていった。エゼキエルの時代のこの状況にまして私たちは希望を持って神様の言葉を伝えることができる。固くなった私たちの心を砕いてくださったイエス様がいらっしゃる。そのイエス様の愛を今度は私たちは率直にストレートに伝えられるようになった。それがイエス様の後の時代の信仰者の群れ、教会なんです。教会はそのようにしてイエス様によって て変えられた、打ち砕かれ新しくされた心を持つ者たちの群れ、さらに言えばその心が与えられたことを知り喜び伝えていく群れです。イエス様という幹に連なるブドウの木が広がっていくように、私たちは今日もこれからもイエス様の愛を伝えていく、そのようにして予言の賜物を生かしていく。今日も多くの方がここに集っています。教会に来るようになってそんなにまだ回数がない人もいるかもしれません。あるいは初めて教会に来たという方もいるかもしれない。そしてこの教会の外にもまだ教会に行ったことがなくて、それでもなお愛に飢え不安を抱えながら道を探している友がいる。それらの人たちに私たちは伝えられる言葉がある。それがイエス様であり、イエス様が伝えてくれたメッセージです。私はあなた方を愛しているという神様のメッセージです。その言葉を伝えてくださったイエス様に信頼し、そのイエス様の十字架と復活という嬉しい技を、嬉しい福音を、嬉しい知らせを伝えていきましょう。そのようにして神様の愛を追い求めましょう。祈ります。主なる神様、あなたが私たちに愛を与え、どれほどのことがあってもはるか昔からその愛を伝えようと力を尽くしてくださっていました。そのために命を捧げてくださったイエス様を今こそ褒めたたえます。そのイエス様にあって愛を追い求め、愛を受け、そして伝えていくものと歩めますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。